何の話してましたっけ何の話、ちょっと待ってね、メモ帳を今見返してますけど、あれですよね、まあそういう分かるようで分からないとか、分からないようで分かるとか、まあそういう感覚の区別に対して、まあ、時代っていうのが冷たいんじゃないかみたいな話で、まあ、なんでかなって考えると、まあそのエビデンス主義みたいなものが、エビデンシャリズムみたいなものが、まあある程度力を持ってるっていうことに、まあ一因はねあるんじゃないかみたいな話をしていたと思うんですけど、まあ政治においてはね、その、まあ、何かを主張するときに、その論拠が、まあ、主観に依存しているようなものでは、まあ、ダメだというか、まあ、そういうことに僕たちは耐えられない。誰かが嫌だっていう理由だけでは、その少なくとも社会的に何かが変わるっていうことはほとんどないように見えるみたいな感じですよね。でまあ、最近でいう、それの具体例で言えば、まあ、公共の空間に、まあ、おっぱいのでかい二次元のキャラクターのね表彰を、ね、載せることの是非みたいな、そういう問題とかありますけど、仮にそういうのがあったとして、そういうなんていうんですかね、そういう問題っていうものが仮に本当にあったとして、それをエビデンスと紐づけて証明したりするのって、自然に考えたらまあ難しいじゃないですか、どう考えても。そもそもまずその公共の空間のおっぱいとね、性的な問題っていうのを何と何を結びつけるのって思わないですか。まあ仮にまあ性犯罪と結びつけるとしましょうよ、仮にそれをね。でまずその性犯罪と結びつけるとして、その載せられている地域のその犯罪率と他のところの率を区別するのか、あるいはその犯罪の質、どういう種類の犯罪なのかとか、あるいはその犯罪の前がかりになるような種類のコミュニケーションが多発してしまうことなのかみたいな感じで、まあこれそういうのと何かと紐づけてそれを証明するっていうことが、まあどう考えてもちょっと難しいみたいな。まあ、質屋としてなんていうんですかね、それはそもそもどういう意味の質なのかみたいな感じで、徐々に徐々にこれが多分ですけどその主観に追いやられていってるっていう、まあ、構図があると思うんです。その、まあ、量とかね、で明確に主張できるなら明確に主張して、その分のね実りはあると思うんですけど、まあ、この視線っていうものの向きの問題とか、その女性性っていうものを視線においてどういうふうに消費するのかとか、まあそういうね問題っていうのが、まあ徐々に何かそのあるねフェミニストっていう人種のその不快感っていうものに過ぎないようなものに紐づけられていくっていう、まあ構図があって、まあこれが事実なのかどうかっていうこともわからないけれども、少なくとも明確なエビデンスがあるわけではないみたいな感じで、まあそうである以上は主観だよねみたいな、まあそういう問題がねあると思うんですよね。でまあこういう議論になったら、もう明らかにこのエビデンス実証主義みたいなものが、そこの議論でもう最終進級になったら、まあその不快感というか、それを何かを主張している当事者たちからしたら、まあこれは負け戦になるわけですよね。でもさ、例えばまあアメリカとかではそうなってないわけですよ。そういうふうにはなってない。でまあこれ多分分かんないですけど、実証主義があまりにも一時強く出過ぎたことのバックラッシュなんかなとも思ったりもしますけど、まあ、全然分かんないですけどね、これは。でまあ例えば他にもさ、まあ、地震のほとんどないドイツがさ、日本以上にまあ原発を今嫌ってるわけですよね、あれ。なんか国民性ってほんま不思議やなと思いますけど、でまあ別にそういうことは何でもいいんですけど、そのまあ僕がね、まあ、今考えてるのは、そのそういう風潮そのものが、その主観っていうものの中、個人の中にある、まあ、主観性の中にあるそのある種のグラデーションみたいなものを抑圧することに加担してるんじゃないかっていうことなわけですよ。でこれ、まあ、僕の就労のテーマでもあるんですけど、さっき言ったような、まあ、分かるようで分からないものと、 分からないようで分かるものの違いの重みみたいなものっていうのは僕たちの日常生活において確かにあるはずなんですよ。これ日常性のうちで、でまあ僕が言いたいことっていうのはその区別とかに対して社会というか、まあ僕たち自身がですよね、社会イコール僕たち自身がまあそれぞれあまりにもまあ冷たいということですよね。例えばさ、まあ何かを直感的に捉える、分かる分からないようで分かるみたいな形で何かを直感的に捉えようとしたりすることとか、分かるようで分からないとかっていう、まあ、もどかしさの状態のうちにいるっていうことに対してまあ結構ね、まあそれは市民がおのおの解決していったらいいんじゃないかっていうとまあそれまでなんですけど、でまあそういうものが例えばもどかしさがね、そのフェミニズムみたいな社会運動と結びついたらまたもしかしたら違うかもしれないけど、逆に言えばその社会運動と結びつかなかったらそのもどかしさとかっていうものは、まあ、ほとんど社会的意味を、まあ、持たないとも言えるわけじゃないですか。で俺この国の日本ね、日本っていう国の芸術批評って俺マジで死んでると思うんですよ。マジでこれ本当に死んでるんですよ、プロが書いてるものも含めて。で、まあ、これがなんでだろうっていうところなんですけど、そのまあちょっと有名人の悪口言おうと思いましたけどやめますね。でまあもどかしさっていうのはね、まあ、仮にここで、まあ、形を持たないものっていう、まあ、さっき言った説明のね派生形として、そのもどかしさっていうのを形を持たないものと仮にしてみるとしましょう。でまあここからやっとメインテーマに入るわけですけどこの社会のうちでさ、まあ、もどかしさっていうのはほとんどお金にならないわけですよね。例えばまあ僕たちが基本的にお金を何に払ってるかって言ったら、まあ家賃とか光熱費とか、まあ交際費とか娯楽とか、まあ仕事関係とか、まあそういうものになると思いますけど、まあ例えばもどかしさに近いところで言えば交際費とか娯楽とかになると思いますけど、まあ当たり前ですけど、まあそれももどかしさのために払ってるわけではもちろんなくて、そういう消費するもの、付随するものとしてね、人間関係とか、まあ、コンテンツ消費とかの中で、まあ、たまたま巡り合うものじゃないですか大概の場合多分、まあ、例えば安心とか共感とかすっきりするとか笑いとか感動とか癒しとか明快さみたいなとか、まあ、なんていうの、大きな言葉で言ったら、まあ、快楽に付随しているものが、まあ、もどかしさですよね。でこれはこの付随関係逆にならなくて、ほとんどの場合もどかしさに快楽が付随する場合はほぼないわけですよね。あんまり、まあ、気嫌いされてる部分があるわけじゃない、ある場合もあると思いますよもちろん。で別にこれは高尚な芸術とかね、歴史に残っているものを見てもそういう快楽と、まあ、無縁なものっていうのは少ないと思うんですよ。やっぱり人間がね選んできたものだから、まあベートーベンの大工とかさ、なんかやっぱり迫力あるじゃないですか、あっこに快楽ってあるでしょ絶対。まあそのギリシャのねラオコーン像とか見てもわかると思いますけど、まあ、そこになんかエネルギーみたいなのがあるじゃないですか。でまあエヴァとかもそうじゃないですか、エヴァとかもそう思うんです。歴史的名作かどうかはともかくとして、なんていうの、莫大なエネルギーは感じるわけですよ、よくわからん。でまあ、なんていうんですかね、主観的にとか客観的に形を持っているものとしての、まあ、快楽としての付随物としてのもどかしさとか、なんかそういうものじゃないんじゃないかと思うんですけどね、僕は。もどかしさっていうのはなんか芸術家とか発明家とか研究者とかはね感じることが多いだろうと思いますけど、もっと日常的に触れ合っているものなんだから、そのもう少し日常の中に場所を持っていてもいいんじゃないかっていうのが僕の主張なんですけど、これ多分社会の支援がいると思うんですよね。でもやっぱりその、まあ、間接的にでも、まあ、システムを通してでも、まあ、誰かを明示的に救わないといけないんですよね、経済活動っていうのは。考えてみて、これマジで愚痴、こっから俺の愚痴やけど、ラジオトークとかでやっぱそのおもろい話してんの誰かって言ったら、まあ俺じゃないですかとか言って、まあこれは冗談やけど、まあ面白い話、本当に面白い話してる人は別にリスナーついてるとは 全く関係ないわけですよね。これは俺は全然面白くないよ俺はともかくとして、そのでもやっぱりその内省を促すコンテンツっていうのは無理ですね。僕はもうなんか最近分かりましたけど、内省っていうものをに人を引き込もうとするコンテンツっていうのは無理です。無理なんです本当に勝てないようにできてるんです、これ。今の社会ではまあ文学とかね、芸術的形に昇華できたら別かもしれないしから、まあそういう形は模索していく価値はあるのかなと思いますけど、まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。戸惑うためにとかさ、迷路に入るためにみたいな感じで、まあ実際に迷路にお金払う人はいるだろうけど、まあ、自分の人生を通してその戸惑いとか迷路に入るためにお金を払う人なんて、まあ当たり前やけど、まあほとんどいないんですよねでもどかしさには人を救うことはできないわけじゃないですか。内省を促すことによっては人を救うことはできないんですよ、ね、でも別にラジオに限らずさ、まあ、ツイッターとか見ててもネットに全然フォロワーおらへんけどめちゃめちゃ頭いいなこの人みたいな人っていうのはその大量にいるわけですよね。最近僕気づいたんですけど、形になっていないもどかしさみたいなものの中で、まあ、アフォリズム的にね、断片的になんか面白いことを言ってんなっていう人はいるけど、そういうアフォリズムみたいなものは、まあ、既存のシステムとうまく噛み合わないことが多い、まあ、笑いとかに消化できたら別でしょうけどね。なんか光が覗き込む程度じゃね、お金って払ってもらえないんですよね本当に残念ですけどね、という、まあ愚痴でした。でも結構面白い愚痴でしょう。じゃあね。